素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父さんです。復活し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
すぐに1週間どのようにお過ごしになったでしょうか。今日もですね、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は説教タイトルは、愛する準備はできていますかというタイトルでお話をいたします。では最初にですね、聖書を開きます。ルカの福音書10章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきますが、最初に小西姉妹、25節から28節までを読んでください。
すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。
はい。律法の専門家、いわゆる旧約聖書に通じている人ですが、イエス様のところに来て、イエス様をこれ試してテストしていったと書いてますね。25節です。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか、と。イエス様は、相手が律法の専門家ですからですね。26節です。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか、とですね、お尋ねになりました。すると彼はですね、27節です。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これは申命記の6章5節に書いてある御言葉です。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これはレビ記19章の18節に書いてある御言葉です。それから専門家ですから、その2つの御言葉を語りました。まさに正解です。正しい答えですね。まあさすが専門家という感じですね。それでイエス様はですね、28節ですね、その通りです、と。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。実行しなさい。これはですね、それを次にこう言われました。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。今日の姉妹、第一のポイントです。知っていると、しているは違うんです。知っているのと、しているのは違います。この律法の専門家は、旧約聖書について、あるいは律法ですね、神がモーセを通してイスラエルのためにお与えになった戒めのことを律法というんです。でね、についてはもう何でも知っていました。もう専門家ですからですね。しかし行っていなかった。行っていなかった。イエス・キリストを信じて皆さん救われました。で、信仰生活を長く過ごしている人もいますね。何十年聖書を読みます。多くの礼拝説教で聞きます、ね、日曜日ごとに。またいろんなセミナーなどに参加すると、聖書についての知識はもう豊富になります。で、説教を聞いても、あ、聞いた聞いたですね。こうなるわけです。この説教前に何回でも聞いた聞いたってなるわけですよですね。そうでしょ。この話だって私は何回も今まで話しているわけですからですね、聞いた聞いたと、ね、知ってる知ってるとなるわけですよ。 あ、しとしとってですね。しかしながらですね、知っているとしているは違います。知っているとしているってね、違うんです。イエス様の弟子というのはどういう人のことを言うのでしょうか。これはヨハネ8章にイエス様が、私の弟子はこういう人ですと定義しておられるんです。私の言葉にとどまる、つまりイエス様が語られたような生き方をしているなら、あなたは本当に私の弟子ですとイエス様もこうおっしゃるんです。イエス様が語られたような生き方をしてますかと、そういう人がイエス様の弟子ですとヨハネ8章31節に書いてあります。例えばですね、皆さん第一テサロニケ5章18節の有名な御言葉ですね、皆さんよく知っています。全てのことについて感謝しなさいとこう書いてあるわけです。イエス様の言葉ですよ。あなたが全てのこと、全てというのは良いことも悪いと思えることもということです。良いことだけではありません。マイナスが起こった時にもですね、感謝しているならばあなたはイエス様の弟子です。だって御言葉を実行する人がイエス様の弟子ですから、イエス様が語ったように生き方をしている人がイエス様の弟子ですからですね。そうでしょ、その通りなんですよ。簡単な論理です、ね、行っているなら弟子です。聖書は兄弟姉妹読む本です。皆さん毎日聖書を読んでくださいですね。イエス様、神様の言葉を読むということはとてもですね、有益です。霊的にも、また生活的にも有益です。また人に語り聞かせる本でもあります。このように私は説教しているわけです。で、そしてそれ以上に大切なことはですね、行い、実行する本なんです。聖書は行い、実行する本なんです。ですね。イエス様の言葉は常に命令形なんです。こうしなさいという命令形です。なぜならイエス様はご主人だからです。主だからです。私たちはしもべなんです。で、このしもべという言葉をギリシャ語でドゥーロスと言います。で、これ奴隷という意味なんです。イエス様が主人で私たちは奴隷なんです。だから実行しなければいけないんです。主人が語ることは。兄弟姉妹、御言葉はですね、実行しなければもう本当に絵に描いた餅です。餅が絵に描いてあるだけでですね。味も何もないですね。食べられない。神様の恵みの祝福もですね、体験することはできないのです。御言葉は実行しなければ、絵に描いた餅なんです。ヤコブ書1章22節にこう書いてあります。御言葉をですね、実行する人になりなさいって。自分は欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんって。聞いただけで終わってですね、自分は欺いてはいかんって書いてある。聞いたら実行しなさい、御言葉をですね、そういう人になりなさい。その人がイエス様の弟子ですよとイエス様はそうおっしゃるんです。聖書をそう語っているわけです。知ってるとしてるというのは違うんです。あなたが祝福を神様から得られないのは実行していないからです。もうただそれだけなんです。マイナスのことを実行しましょう。先週も語ったメッセージです。マイナスのこともね、感謝しましょう。はい、2番目のポイントです。はい、じゃあ小西姉妹、ルカ実証のですね29節だけ読んでください。
しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。
今日はこのルカのですね、実証だけしか聖書を開きませんので、まあ、できたら皆さんこのページだけは開いとってください。あなたは御言葉を知っているけども実行していませんと。で、イエス様からですね、痛いところを突かれたこの律法の専門家は、今度は自分の正しさを示そうとしてですね、ちょっと言い訳したんですね、質問しました。では私の隣人っていうのは誰のことですかとですね、こう聞いたわけです。それに対してイエス様は答えて言われた。それが次のことです。それは ルカの次の10章の30から35のことですがですね、ここでイエス様が隣人とは誰かということをですね、お話になったのです。ここはですね、良きサマリア人の例えと言われるところで、聖書の中で大変有名なところです。ですね、皆さんここ読んだし、何度も説教で聞いたはずです。強盗に襲われましたですね。着物を剥ぎ取られ、傷つき倒れている人がいます。はい。三次節だけ小西島読んでください。
イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。
強盗に襲われ、着物を剥ぎ取られですね、まあ、半殺しの目になって傷つき倒れている人がいます。で、この人はユダヤ人だろうと言われています。だからエルサレムから下ってきた。で、このエルサレムっていうのは都で、神を礼拝する場所なのです。神を礼拝した後のその帰り道にということです。ですから、まあ、ユダヤ人だろうと考えられます。はい、31と32を読んでください。
たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
祭司というのはですね、神殿や街道で奉仕をする人、神様の奉仕をする人、レビ人もですね、神の奉仕をする人たちです。ですね、祭司はレビ人の中から選ばれた人たちのことです。特別にですね、はい、ですから祭司もレビ人も神の奉仕をする人たちなのです。しかしながらこの2人もですね、彼を見ると反対側を通り過ぎていったと書いてある。反対側を通り過ぎていった、冷たいですね。はい、33から35を読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。
はい、ここに隣のですね、まあ、その違う、祖父母は違う国だったんですが、サマリア、違う地方と言った方がいいでしょうね。サマリアの人が通りかかりました、まあ、実はこの当時ユダヤ人とサマリア人は付き合いがなかった、不仲だったんです。これ歴史的にですね、サマリア人というのはちょっと偶像礼拝したんですね。でユダヤ人はちょっと軽蔑したところがあるんですね。でまた雑魂というか他民族と交わったこともありまして、純粋な律法を守っていないということで、ユダヤ人は少しですね、軽蔑見下げていました。ですから付き合いがなく不仲だったんです。そのことはですね、ヨハネの4章9節にこう書いてある。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったと、こう書いてあるんです、ね、これはサマリアの女のとこで書いてある言葉なんですが、不仲でした。あんまり付き合いがなかったんです。では皆さんお尋ねします。なぜ祭司やレビ人は傷ついた、しかも同胞ですよ、同じユダヤ人ですよ、を助けず、不仲のサマリア人が助けたのでしょう。なぜ同胞の祭司やレビ人はね、同胞の傷ついた人を助ける、不仲の人の、まあ、付き合いがなかったですね、サマリア人が助けたんでしょう。ここに愛という言葉の意味があるんです。聖書が語る愛するというのは、相手が好きとか嫌いは関係がないんです。愛は感情ではないからです。愛は好き嫌いの関係がありません。ただ 相手の人が好きならば愛することが少し優しく、相手が嫌いならば愛することが少し難しいというだけです。聖書の愛するというのは好きとか嫌いとは関係ないんです。ですね。好きだったら愛するのが少し優しいけど、嫌いだったら愛するのが難しいというだけなんです。愛するというのは愛することを私は選びますという選択の問題なんです。私は愛する方を選びますというね、愛することっていうのを、ね、選択することなんです。愛というのは選択なんで、意思の問題なんです。感情の問題ではないんです。あなたは愛する方を選びますかって感じなんです。選択の問題なんです。だから同胞とか不仲とか関係ないことなんです。よく聞いてください。マタイ5章の44節、自分の敵を愛しですね、迫害する者のために祈りなさいと書いてあります。敵を好きにはなれません、まあ、好きにならなくてもいいんです。しかし愛することができるんです。敵をも愛することができるんです。聖書はね、あなたの敵を好きになりなさいとは全然書いてない。嫌いでもいいんです、憎んでもいいんです。しかし愛しなさいなんです。愛というのはそういうものなんです。愛することを選べっていうことなんですですね。愛は感情の問題ではないんです。好き嫌いの問題ではないんです。好きだったら愛するのが優しいというだけです。嫌いだったら愛するのが少し難しいというだけの話。愛することを選択、選びなさいという問題なんです。だから敵も愛しなさいということができるわけです。敵を好きになりなさいとは聖書は言わないのです。愛する準備はできていますか。今日の説教のタイトルです。私たちは人を愛するために2つの準備が必要です。第一はですね、心の準備なのです。はい、これにしまい、もう一回実章のね33節だけ読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、
はい、このサマリア人は傷つき倒れた人を見てかわいそうに思ったって言うんです。かわいそうに思ったって言うんですね。これしまい、聖書が語る最も大切な心なんです。それは憐れみの心なんです。聖書が語る最も大切な心、それは憐れみの心なんです。なぜなら神様ご自身が憐れみ深いお方だからなのです。どんな感情よりもですね、憐れみの心、これは最も聖書の中ではですね、大切にしている価値ある心です。なぜなら神ご自身が憐れみ深いお方だからと旧約聖書ですね、申命記の方に書いてある。憐れみの心を持つ、このですね、サマリア人は彼を見て憐れみ、かわいそうに思ったと書いてあるんです。ヤコブ書2章13節はですね、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るって書いてあるんです。皆さん何か不幸に陥った人がいるとします。ああ、あの人はあげんなことをしたからあげんなったんだ、これ裁きなんです。あの人はそういうことをしてきたからこうなったんだ、これ裁きなんです。それよりも哀れみだ、その人をですね、哀れ、かわいそうに思う、哀れむ方がはるかに勝っている。哀れみは裁きに向かって勝利すると、こう書いてある。裁くよりも哀れみなさいと聖書は言うのです。ヤコブ書2章13節の御言葉です。愛するということは、拒れしまい、このかわいそうに思う、憐れみの心が出発点なんです。愛の準備の第一はですね、かわいそうに思う、憐れみの心から出発するんです。ですからイエス様も多くのですね、聖書を見るとですね、憐れみの心を示されました。一人息子を亡くしたですね、 女性に対して深く憐れんでと書いてある。泣かなくてもよいと、そしてそのですね、青年よ起きなさいと蘇らせてくださいました。雷病の人が主よ私を憐れんでくださいと近寄った時に、私の心だ清くなれと彼に触って癒されたと書いてある。イエス様も多くの憐れみの心を示して、人を癒して助けて必要を満たされました。神様のご性質が憐れみ深いお方だからなのです。憐れみの心が出発点です。愛することは憐れみの心を持つことが出発点です。だから愛の反対は憐れみのない心なのです。つまり無関心ということになるわけです。憐れみの心を示さないことですね、つまり無関心がですね、愛の反対の言葉になるわけです。皆さんは憐れみ深い人になってください。これが神様のご性質であり、聖霊の性質でもあるからです。これが最も聖書がですね、重んじているですね、心、感情なのです。残念ながら、祭司もレビ人も、律法、神の戒めの中で最も大切な憐れみの心を持ちませんでした。マタイ23章の23節には、律法の中で最も大切なのは正義と憐れみの心だとこう書いてある。神様の律法、御教えの根底は憐れみなんです。しかし彼らはその条文には詳しかったけど、本質そのね、その中心にある憐れみの心を持たなかったわけです。だから無関心ですよ。伝道者の書8節には、すべてのことに時があるとか書いてありますですね。愛の行いはその時ですね、いつでもできるわけではありません。チャンスがあります。つまり愛を行う時があると書いてあるんです。イエス様の最も尊い戒め、ルカの実章のですね、27節、小西前27節だけもう一回読んでいただけますか。
すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。
私はまだ聖書も教会も何も知らない人とですね、話すときにいつもこう話します。聖書っていうのはとっても厚い本ですよとですね、これ実は2000ページぐらいあるんです。とっても厚い本です。2000ページぐらいあります。読むのは大変です。しかし2000ページあるけども、聖書が言ってることはたった2つなんです。あなたがこの2つをちゃんと守っていれば、聖書全部守っているのと同じです。そう言うんです。でのその2つで何ですかって、神を愛し人を愛しなさいということです。分かりやすく言う、実際そうですから。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、主なる神を愛せよ。あなたの人生を全ておかけで神を愛しなさい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これ2つだけなんです、聖書が言っていることは。で、皆さんこの2つ守っていれば、聖書全部守っているのと同じことなんです。ですね。イエス様のと最も尊い戒めは、神を愛し、あなたの隣人を愛するということ。このですね、サマリア人は、私はチャンスが来たら、イエス様のこの尊い、最も尊い戒めを最優先に実行するという心の準備が大事なんです。愛するということはいつでもできることではないんです。愛する時があるんです。だからいつもその時、チャンスをですね、皆さんはですね、チャンスを待たなきゃいけないんです。ある意味ではチャンスを狙っとけなきゃいけないんです。今が愛すことができるチャンスが来たということなんですよ。ですね、私はチャンスが来たら、イエス様のこの戒めを最優先に実行するという心を持っておけばいいんです。 でその時が彼に来たわけです。心の準備をしていたサマリア人にこのですね愛を実行するチャンスが来ましたですね。だから彼は実行したわけです。祭司もレビ人もですね当然この御言葉ルカ実証の27節は当然知っています。しかしながら心の準備をしていませんでした。私はチャンスが来たらこの御言葉を実行するというですね心の準備をしていませんでした。イエス様はおっしゃいました。ルカ実証の37節です。では37節だけ小西さん読んでいただけますか。
彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。
あ、ごめんなさい、36ももう一回読んでください、はい、
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。
祭司とレビ人ですね、サマリア人、3人の人がですねこの強盗に出会った人に出くわしました。誰が隣人になりましたか。憐れみをかけた人ですね。ね。ですからイエス様もあなたも言って同じようにしなさいとこの律法の専門家に言われたのです。知っているのとしているのは大違いなんです。まあ皆さん聖書よく知っているでしょう。説教も何度も聞いたでしょう。じゃあ実行していますか。大違いです。愛する準備はできていますか。はい。2番目の準備に行きます。物や金銭の準備です。はい。34と35だけですね小西前もう一回読んでください。
近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います、
はい、このサマリア人は自分は旅をしていたわけです。で旅の途中でしたが彼は自分の旅のために用意していたものがありました。さまざまな準備をしていました。自分の旅行のために家畜ですかロバです。オリーブ油、ブドウ酒、包帯、お金も準備していました。自分の旅行のために自分のために準備していたものだったがこの傷ついた人を見て惜しげもなくそれを与えたわけです。愛するには準備がいるわけです。彼は自分のために準備していたものでしたがですね傷ついた人にそれを捧げたんです。与えたんです。そうですね。愛の法則というのが私は私なりに書いた法則です。4番目があります。愛は必ず犠牲を伴います。時間的、体力的、物質的、金銭的犠牲を伴います。犠牲のない愛というのはありません。言葉だけの愛は愛ではありません。必ず犠牲が伴います。そして犠牲の大きさが愛の大きさです。それイエス様ははっきりおっしゃっている。人が自分の友のために命を捨てるというこれ以上の愛はないとおっしゃった。命以上の犠牲はないからです。愛は必ずですね愛するという行為ですが犠牲を伴います。犠牲のない愛は愛ではありません。何も犠牲を払わないならそれは愛していることにはなりません。で犠牲の大きさが愛の大きさです。愛の法則4番目です。このサマリア人は傷ついた人のために時間を犠牲にしました。彼は旅行の途中でしたけども寄り道しなければならなかった。体力、彼を抱えていかなければならなかった。 持ち物、オリーブ油とかブドウ酒、包帯ですね、また2デナリのお金を宿屋の主人に託し、お金の犠牲を払いましたですね。1デナリのが1日分の労働賃金です。だから2デナリというのは2日分の労働賃金、まあ、例えば1日1万円とすればですね、2万円ぐらいです。お金の犠牲を払いました。しかしこれは彼が前もって準備していたからできたことです。持ってたからできたことです。あなたは愛する準備はできていますか？熊本地震がもう8年になるんですか、4月の初めでしたかね、起きましたですね。その時に恵美兄弟の知り合いの方が被災したという話を聞きました。それで恵美兄弟がですね、教会としてお水をですね、ペットボトルの水を託しました。で彼はそれを持って被災したところに行き、まあ、大変喜ばれたという証を聞きました。でその時私は思ったんです。もっと準備していればもっと助けられたのにと思ったんです。あの時は本当にわずかでしたから、本当に少しの人しか助けられなかった。しかしもし私たちがお水をもっと準備していたらもっと助けられたのに、私はその時そう思いました。つまり準備しとかなければ助けることはできないということをですね、あのことから学んだわけです。準備はできていますか？心の準備と物の準備が必要だということです。この後このサマリア人と助けられた傷ついたユダヤ人はどんな関係になったでしょうか。はい、36、37だけもう一回読んでください。小西島、
この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも行って同じようにしなさい。
この強盗に襲われた人はサマリア人の人に対してもう命の恩人と思ったでしょうね。当然命を助けたわけですから、彼は命の恩人だと思ったと思いますですね。おそらく生涯最も大切な友人、いや友人以上の関係をですねなったでしょう。けれども愛は人を勝ち取るんです。愛は人を勝ち取るんです。皆さんが人を勝ち取ったら、勝ち取りたかったらその人を愛してください。愛は人を勝ち取るんですよ。あなたが人を愛するとき、あなたはイエス様の教会のですね、働きをしているわけです。教会の働きって何ですか？人を愛することなんですよ。皆さんはこの礼拝の後、外に出ていきます。6日間をこのように過ごせます。ですね、あなたが人を愛するときにあなたはイエス様の働き、教会の働きをしているんです。いろんな場面に出くわすでしょう。愛する準備について語りました。かわいそうに思う、何かしてあげられないだろうかと思う、その時にあなたができることを相手の人にしてあげること、これが愛するということなんです。これがイエス様の命令の中で一番大切な命令なんです。どうぞこの戒めに生きるね、この命令に生きる兄弟姉妹、残りの生涯をこの愛の中に生きる兄弟姉妹になりますように。見て見ぬふりをしないことですね、憐れみの心を閉じないこと、かわいそうに思い、私ができることは何だろうかと思って、あなたができることをすればいい、できないことをしなくていいんですよ。あなたができることをすること、これが愛、聖書が教える愛するということであり、これがイエス様の教えの中で最も大切な教えであるということを覚えて、これを行い実行する人になってください。知っているとしているは違うんです。あなたを行う人になってください。あなたも言って同じようにしなさいと イエス様がおっしゃっているわけです。はい、ではお祈りしましょう。目を閉じてください。